皆さん、 FM ブルー湘南 78.5MHz に QSI 完了しましたか？
しましたか？
QSI
アマチュア無線に QSI はつきもの。でも人生だって QSI の連続じゃありませんか？
厳しい。
この番組は佐藤パーツ株式会社、富士無線電機株式会社の提供でお送りいたします。 It's time for QSY. Do you copy? Shall we start?
こんばんは。 JK1 ブラボーアルファノベンバー田中です。
そして JH1 オスカーセーラーブラボーの小浜です。
お休みの真っ只中ですが、皆さんお仕事の方もいらっしゃると思いますが、この番組楽しく聞いてください。
佐藤パーツ。
佐藤パンツ、佐藤パンツ、佐藤パンツ。
パンツじゃないよ、佐藤パーツだよ。納期、品質、サービスで唯一無二の電気部品メーカーを目指すユニークな会社、佐藤パーツ。
あなたの町、職場へ販売促進展示車両が伺います。詳しくはホームページでご用命ください。
今週の活動報告。
メールいただきました。ご紹介いたします、
はい、
いつもありがとうございます。 JG7AMD 庄司さんからいただきました。こんにちは、田中さん、小浜さん、いつも楽しく拝聴しております。なんとも暖かい3月4月で、桜祭りは軒並み前倒しで、あっという間に桜前線は去ってしまいました。小浜さんがゴールデンウィークに遠くに出かけられるということで出かけましたかね。ねえ、いいゴールデンウィークだったと思いますが、もし海外に行かれるならば参考になりそうな無線とは関係ない話の活動報告となりますということで、おうおう、無線と関係ないんですけどね、せっかくいただきましたからこれご紹介いたしましょう。昨日海外出張から帰ってきまして、現在の空港と機内の状況をご報告いたします。成田空港の話ですが、羽田空港も似たような状況になっているとは聞いています。まず日本出国、時間帯にもよりますが、朝の保安検査が長蛇の列、混んでんだね。成田第2ターミナルの保安検査場は3つあるのですが、人員不足とかで2つしか空いていません。一時あれかな、行く人がいなかったから人員整理しちゃったかな。
なるほど。
9時過ぎのフライトであれば7時前にチェックインするのですが、検査場は開く時間が7時15分、ゴールデンウィーク前には7時になります。なのでチェックインを済ませた方が大行列を作っていました。目測で軽く100m以上並んでいる列の長さに差があったので、短い方を確認して並ばれると良いと思います。
なるほど。
次に機内の状況です。2年前のコロナ真っ只中は、隣は開けて座り、 CA さんは感染病棟並みのフェイスシールドでエプロンでした。フェイスシールドで、あの CA さんのエプロンはちょっといただけないね、かっこよくないね。今はほぼ満席で CA さんもマスクだけ、その方がいいな、綺麗な CA さんはな、マスクも外してもらいたいけどな。それも目的地に近づいた頃には一部の CA さんはマスクなし、そうそう、マスクなしがいい、絶対 CA さんはマスクない方がいい、マスクなしで対応されていました。欧米内での路線では、去年の時点でマスクをしてない CA さんが多かったですが、日本発着の CA さんのお顔を拝見したのは2年ぶりでした。貴重ですね、やっぱりね、
はいはい。
日本人の乗客の方は雪やマスクしている人が多かったですが、帰りはほとんどしていませんでした。
あ、そういうもんなんですね。
海外で鳴らされてきちゃうのね、帰国の時の空港、検疫は熱はありましたかと聞かれただけで通過、軽くなりましたよね、2年前の空港の PCR 検査でドキドキしながら結果発表を待っていた頃からすると実に簡単。入国審査は日本人は自動化ゲートで簡単ですが、外国の方は長蛇の列、ネットの情報では1時間以上要しているらしいです。荷物の受け取りは 荷物がターンテーブルを回ってるうちに引き取る回っているのに引き取る人がいません。
なるほど、
うんうんうん、ここで時間食っちゃってるからかな、
うん、
ね、受け取るべき外国の方が入国審査で待っているため荷物だけは虚しく回っている。
そうなっちゃいますよね、うん、
ターンテーブルに乗せられる数にも限界があるので次の便の荷物が下ろせないという状況。あ、何週間してから係員が全部ターンテーブルから下ろしていました。この係員も大変だよね。とにかく出てきませんでした、
うん
うん、税関申告は河野デジタル大臣のツイッターでも話題になっていましたが QR コードによる自動化ゲートは人より遅い。じゃあ自動化ゲートは人より遅い。ああダメなんだ。
うーん、
昨年12月帰国の時よりは自動化ゲートの列は短かったですが紙に記入して友人の方に並んだ方がまだ早かったです。
あ、
家族だと紙なら1枚、QR カードだと各自のスマホで申告なので特にご家族の移動なら紙に書くのがまだおすすめです、うん、そういうとこは1枚で家族5人ですよってそれで行けちゃうっていうこと。
なるほどね、
うん、
なるほ
ど、それは早いですね。そんな感じで参考になれば幸いです。楽しい旅行を、次の出張まで一生懸命無線です、ね、え、海外出張の庄司さんならではのね、活動報告、もうまさしくこれは無線はやってないけど活動報告ですよね。
なんかねずるい方法として、うん、帰国の時に、うん、こう税関の列ってあるじゃないですか。
はいはいはい、はい、
で、まあ、あの申告しない列と申告わざわざしなきゃいけない列っていうのがあって、うん、あえて申告するように持っていくと早く出れるっていうことで、
うん、
ワインをちょっと余分に買って、うん、そうして申告しなきゃいけない方にすると、うん、ガラガラだからすぐ出れちゃうっていう、うん、まあ、ちょっとお金払わなきゃいけないんですけどね、うん、
そういうことがあるんですね。
そういうふうな技があるという話は聞いたことありますね。
そうですか、
うん、
まあ、列挙の真っ只中これを聞いて今からねこれを応用するのもちょっと遅いかもしれませんけどまあ夏休みの時と
そうですね、
今後海外旅行も増えるでしょうから、
うん、
庄司さんの貴重なこの体験を生かしていきたいと思います、
うん、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
もう一つメールがございますのでご紹介しましょう。
はい、
次はですねいつもいただいてます、埼玉市の北さん、 JIS3AES ありがとうございます。
いつもありがとうございます。
QSI しましたという
あ、そうです、
もうそのものの番組タイトルみたいな、ね、メールをいただきました、はい、皆さんこんばんは。アマチュア無線に QSI はつきもの、人生だって QSI の連続じゃありませんか、
うん
うん、もうそのタイトル全部書いていただきましたけど、う
ん、連続してませんか、なんか
連続じゃありませんか、
うん、
ということで4月1日に職場を QSI しました、
うん、
いわゆる転勤です、
はあはあ、
これまでいた場、ところから 2km ほどの場所ですが随分環境が変わりました、
うん
うん、というのも長年 JR 埼京線から地下鉄に乗り換えて職場へという経路でしたが、
うん、
今度の最寄り駅は東京駅、
おお、
いいところですね。前は霞ヶ関だったと思うんですけどね、
北の東京駅ですか、ね、
地下鉄でも行けるのですが他社へ乗り換えると運賃が高くなるため JR のみで東京駅を使えと言われてJR 東京駅を使っています。
なるほど、
そこで変わってたのはずっと地上を走ること。
あ、確か
に、ね、あ、いいですね、うん、帰っていいですよね、うん、これまでは池袋駅で地下鉄に乗っていましたので携帯電話以外の電波は届かなくなっていましたが今度はずっと OK、
うーん、
無線機で430のメインレピーター FM ラジオを受信しながら移動し東京駅で時間を調整しながら駅前運用しています。
なるほど、
これがいいんだな北さんには、
うんうん、
駅前運用しています。これまで東京駅は乗り換えする駅という感覚でしたが初めて東京駅に出入りする環境になり新鮮な気持ちで駅前は広く、そう綺麗よね、東京駅のさ丸の内があってあの綺麗したら本当綺麗よね、素晴らしいよあそこね、外人でも見に来るんだもんね、
うん、
座る場所もあるため朝夕には電波を出していますので座る場所は北原のためにある。
なるほどね、
うん、
ただ東京駅結構ビルがね多いんでなかなかね電波出してもっていう、うん、うちも時々やるんですよ。
あ、そうですか、
でも繋がらないんですね、うん、だからね、
でも東京駅の丸の内側から皇居方面ってバーって抜けてますよね、あっちにも電波飛んでいきますよね、
う
ん、きっとね、
そうです ね僕はね中央線のホームからやるんですよ。
あ、中央線高いからね、
高いからね、うんうん、
高いからね、
そうなんですよ、うん、
そうですか、
うん、
北さんありがとうございました。 QSY したんですね、職場がね、
うん、
そうですか。私も実は今年の4月に仕事 QSY いたしましたがその話はまた今度いたしましょう。
はい、
では音楽です。 ジョーンズ城にあったかいマッコイターナが演奏してます。どうぞ。
無線のことなら
何でも揃う富士無線電気。
アマチュア無線、業務無線、インカム、テレビアンテナ、本体はもちろんオプションパーツ、アンテナ、ケーブル、周辺機器、在庫も豊富。富士無線電機は秋葉原、名古屋、成田、千葉、佐倉。ウェブ検索は富士無線電機でよろしくお願いいたします。皆様のお越しを心よりお待ちしております。できるだけ
お安くします。富士無線電機。
無線は自作でより楽しくなる。
はい、自作の時間がやってまいりました。この前ですね、ハムフェアの話をちょっとしまして、
しましたね。もうすぐ申告しなきゃいけない、出るんだったね。
そうなんですよ、うん、でちょっとお値段が上がって大変だなっていう話を、
そういう話しました。
うん、そしたらですね、ちょっとメールが届きまして、
はい、
末広さんから、
はい、
W の、まあ、ハムフェアに匹敵するハムフェスの話をちょっとね、
はい、
伺いまして、今日それをちょっと紹介しようと思うんですよね。
いいですね、はい。
長いことハムフェスでの、ベンダーの値段を知っていなかったので調べてみました、
うん、
代表的な、デイトン、これはハンベンション
ですね。ハンベンションかな、
ベンションですね、うん、での、屋内でのメーカー販売店クラブ等問わず10フィート幅の、1コマで約$600、
うん、
結構な値段ですよ。
まあまあの値段ですね、
うん、屋外の販売、フリーマーケットは車1台駐車スペース分で、$26。
これはいいですね。
いいですね、
うん、
学割があったり、もしこれまでの JA での値段が安かったとしたら W での状況よりはるかにいいかもですということで、そう考えたら、
うん、
JAL の、 あのお値段の設定は良心的なのかもしれないですね。
かもしれないですね。で学割があったりとかね、
ちなみに入場券は前売りで$26、当日で$30。
結構します
、うん、で中高生以下は無料とあります。
これはそうです、
ね、で学校の先生も請求すれば値引き、がありそうだと。で昔はもっと安かったけどねという、まあ、昔といっても40年前の話だそうですけど、ということで、末広さんありがとうございます。
ありがとうございます。
そう考えたらね、日本の方はまあ、うん、安いのかな
と、まあ、そんなに高くないのかなって気がしてしまいますけどね。
うん、
まあ、アメリカは何でも物価高いです。
高いですね。
高いですね。
うん。まあそう考えたら、まあ感謝しなきゃいけないかなという気にもなってきますね。
感謝いたしましょうか。うん、出店してね。
そうですね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ジャール様と言いながら出ますかね。
うん。ということでですね、ちょっと我々も前向きにちょっと考えていきたいと思ってます。
はい。末広さんありがとうございます。
ありがとうございました。さて、もう一つメールが届いてます。
はい。
こちらは、JR6INO の藤井さんからです。
いつもありがとうございます。
ありがとうございます。田中さん、小浜さん、こんばんは。放送開始から6年おめでとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。私はこの放送途中から聞き始めたのですが、放送のコンセプトは定年を迎える無線家がゆるーく無線を楽しむことだったと思います。
まさしくです。
確かにね。
はい。
うん。
そうです。
そうなんですよ。先日リスナーさんのメールで定年後も仕事をしていて、そんなに無線に専念する時間がないとのことですが、
いや本当に私もそうなんです。
まあそうですね、うん、私も昨年定年、
うん、
再雇用で働いていて以前より仕事の負荷が減ったのですが、うん、相変わらず出張などもあったり、
はい、
家は家で長期の休みはなぜか X が家の用事リストを作ってたりと
用事リストってのはすごいですよね。
もうあのあれですよ、
用事リスト作っちゃうんですよ。
いることを想定して仕事を作っちゃってるから用事を、うん、計画を立てちゃうんですよね、X ね。
すごいですね、
思ったほど無線を楽しむ時間ありません
の。いやもうね、そうそう、この前回千葉のね、
うん、
メールくれた方と、
うん、
そして藤井さんと私ね、多分同年代のやつがね、うん、全く同じ状況ですよ。
そうなんですよ、
うん
うん、もう勝手にね休みの予定を組まれちゃってるから無線どころじゃなくなってしまうんですね。
そうで定年過ぎても仕事ねちゃんと毎日のように行ってますからね。
うん、
本当前と変わらない、
とはいうものの、 以前に比べれば自由になる時間は少しは増えたのは確か、
うんうんうん、
しばらくは出張の予定もないので、うん、以前買ったトランスバーターのチェックをすることにしました、
うん、
まずはケースを開けて中の清掃、
うん、
ハケでうっすら溜まっているホコリを取ってエアダスターでシュッシュッと拭いて接点部やコネクターは洗浄剤で洗浄。
もういいですね。
外見上問題ないことを確認して、TS520 とケーブルを接続してスイッチオン。イオン変な匂いもないので手持ちの 50MHz のリグで送受信、状態を確認してとりあえず問題はなさそう。なんとなくこのままいけそうと調節してもこれ以上はにはなりません。あ、なんとなく、
いけそうに
思ったんですが、送信出力メーター、読みで最大 6W、 出力部のトリマーを調節してもこれ以上にはなりませんでした。
10W 機だと思うんでね、 60% しか出ないってことですかね。
なるほど。受信はたまたまオンエアしていた曲がいたので、うん、今使っているリグと比較すると S メーターの読み値で1程度低め、
うん、
とりあえず使えそうなので様子を見ながらポチポチレストアしてやっていこうかなと思っています、
うん、
そういえばそろそろ e スポシーズンですね。今サイクル25でハイバンドのコンディションが良くて FT8 で DX 全盛ですが 50MHz では AM を楽しみたいです。高校生のこの頃買った、RJX601未だ現役です。
素晴らしい。
すごいですね、
うん、
そろそろ箱から出そうかと思います。
箱から箱にしまったるってことかな。
ではでは。
そうですか、
まあ、新品じゃないですね。
新品じゃないけど箱にしまって大事にしまった
んですね、
うんうん、まあ、50メガのエイムをね楽しみたいとおっしゃってますから、これは今回のこの TS520 プラスね、
うん、
トランスバーターではできないので、うん、TS520 はエイムが出ませんのでね、
はいはい、
601を使うしかないですね。
なるほど、うん、これ写真があるんですけど
綺麗な写真、
いやもうこのリグが ね、うん、もう年季を感じますよね、
うん、
でもあの年季を感じるって言っても汚いとかそんなんじゃなくて本当綺麗なんですよ。これは
綺麗だし、この部品の配置というか付け方がね年代を感じるんですよね、
うんうん、
今こういう無線機を内部してないですから、
うんうん、確かに、何かこうこだわりというか昔良き時代のね、
うん、
設計を感じますよね、これはね。
そうですね、
うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、こんな感じでですね、皆さん手元にあるリグをちょっと調節しながら古いやつもねレストアして、
うん、
使っていくのも楽しいかなとは思いますよね、
うん、
どうですかね、こういった古いリグは、まあ、真空管使われるんでしょうけども入手性なんかはまだどうなんですかね。
どうなんでしょう今。どうなんでしょうね、僕も昔こういう古い無線機とっても憧れてて、オークションとか見てたんですけども、
うん、
結構ないい値段してたんですけど最近は少し下がったのかな。どうなんだろうな。
なんかねこういうリグを買ってまた新しく用事を作っちゃうと本当の本来やらなきゃいけないものをねできなくなってしまうとかね、
うん、
あるじゃないですか。
ありますね、
うん、だから手出しちゃいけないのかなとか思いながらね。
本当にもう仕事全くしないね、生活になったらいっぱいこういうの手染めてもいいと思いますけどね
うん、時間が限られてるからね。
そう、時間限られてますからね。
もうやれることも限られてるんですよ。
そう、 X さんのね用事リストもありますからねそれも大きいですよ。
そうですよね、うん、そんな忙しいはずなのに今目の前にはなんかまたとんでもない物がね。
いやー、小浜さんはねもう見るとすぐ入手してねそっちから入りますから、ね、まず入手から始まりますよね。
まあね、
うん、
まあ、僕らというかまあそうです、小さい頃って Z80 の時代じゃないですか。
Z80、ま
あ、コンピューターの話で申し訳ないですけどね。
そう、あの CPU の話ですけど80、インテル8080から始まって Z80 ですね。
うん、でもうねそういうね自分で Z80 を買ってきてパソコン作ろうっていう本もあったんですよね昔はね、
うんうん、
もう今はそんなのないですけども、
うん、
で今目の前にあるのはですねこの TTM8 実践解説っていう本がある、
はい、
キットなんですけどね、
はい、
まずこのキットに関してはちょっと次回詳しくお話をしようかと思います。
そうですね、これはねすごいなと思ってね目の前に僕があるのを見てこれはよだれが出ますよ本当。
もう、汎用ロジック IC キットで作る自作 CPU っていう、うん、ものでして、またこれはお話したいと思いますね、う
ん、はい、では音楽です。愛と青春の旅立ち、知ってます映画、
はいはい、
ね、ジョー・コッカーとジェニファー・ウォーンズが歌ってます。愛と青春の旅立ち、聴いてください。
ストーパーズ、
佐藤パンツ、佐藤パンツ、佐藤パンツ、
パン ツじゃないよ、砂糖パーツだよ。納期、品質、サービスで唯一無二の電気部品メーカーを目指すユニークな会社、砂糖パーツ。
あなたの町、職場へ販売促進展示車両が伺います。詳しくはホームページでご用命ください。
この番組では皆様からのメールを大募集中。これから無線を始めてみたいという方から、コンテスト参加や DX 通信の話題、自作ネタ、地域でのアマチュア無線の活動情報などなど、何でも結構です。メールを採用させていただいた方には QSY のステッカーをプレゼント。メールの宛先は qsy785@yahoo.co.jp。 あなたの住所氏名をお忘れなく書いてください。
私、車に無線機を積んだという話が再三しているんですけども、今目の前にその写真があるんですけども、これはFacebook、QSY のFacebookの写真なんですが、同じものが写真に載ってます。今このハンドルの横にこの無線機ついてるの見えますよね。
あ、あります、あります。
ここにハンディキがついてるんですよ。
いい場所ですね。
いい場所でしょ、
うん、
これね、とっても扱いやすいんですよ、
うん、
で周波数の表示もローアの私じゃ近いんでよく見えるし、
はいはい、
でまあハンディキでキーボードがついてるんですよ。まあそのキーボードは触ることないんですけども、うん、右手をちょっと伸ばしたところにダイヤルがあるので周波数もすぐ変えられるんですね、
うんうん、
でハンディキで場所取らない、やっぱハンディキってのは場所取らないですよ、こういう風にね、
はい、
なんですが、うん、あれこの前つけた時とちょっと周波数表示が見えづらいなと思ったら、
はい、
このブラケットがですね、
うん、
少しずれてきてまして、
この
ブラケットっていうのは両面テープでくっつけてるんですよ。
あ、なるほどね。
ダッシュボードっていうか、なんていうんですかね、ハンドルの横のこうね、プラスチックのところにね、
うんう
ん、なんでさ、それがちょっとね剥がれてきていましてね、
うんうん、
あ、これはやっぱりだんだん剥がれてきてるな、まあ、無線機の重みもあって剥がれてきてるんだなと思って、
うん、
昨日車に乗った時に、うん、これ無線機トレーナー外してですね、
はい、
今度のお休みの時でもこれもう一回貼り直そうかなと思ってるんですよ。
やっぱり貼りますか。
うん、もう一回貼りますね。
まあ貼るしかないですね。接着剤でつける勇気がないでしょ
つけてもいいんですけどね、もうね、もう10年乗った車だからいいし、今、X は自分で車を買いましたんで、中古車、この私のホンダフィットよりもいい車を、中古車ですけども高い車を買いましたんで、
ほうほう、
このフィットはもう私専用になりましたんで、
うん、
くっつけても別に構いませんが、
いやでもまあ、ね、粘着テープできますから、
粘着テープですね
、ええ、
いやーね、やっぱりそれしかないですよね。木ネジでかますってもちょっとね、
ちょっとね、
ちょっとやっぱり抵抗あるでしょ、
うん、
ね、やっぱり強力な粘着テープ、
そうですね。で場所がね、まあ、ちょっとエアバッグとかは関係ないんでしょうけども、
うん、
分かんないからね、どんなものがそこの裏にあるかね。
あ、そうですね、裏側ね、うん、そうですよね、うん、そうそうそうそう、
うん、
でこういう車のこういうプラスチックのところって結構つるっとしてないでこう凹凸があったりするんですよね。
まあ高級感出すためにね、
ね、
うん、
そうすると両面テープとかそういうのはあんまり得意としない分野なんですね。
そうですね、
つるっとしたところが両面テープっていいわけでしょ、やっぱりね、
うんうんうん、
粘着的にはね。
そうね、
それも一つの要因かなと思ってるんですけども、
うん、
これ今写真見ててこの無線機がついてブラケットね、
はい、
これは何を隠そう携帯電話ホルダーですか。
なるほど。でも携帯電話っていうか昔の携帯電話
ですよね。昔の携帯電話ですよ、
うんうん、
スマホホルダーじゃないんですよ、
うん、
携帯電話ホルダーなんですよ。
持っておくべきです ね、 そしたら ね、 ね、
これ500円かなんかで買ったんですけども、
はい、
カーショップで、
あ、
これはぴったりですね、
うん、
これを使っています。
なるほど、うん、
さあ最後音楽聴いてお別れです。ラプソディインブルー、リチャード・ティーが演奏してます。これを聴いてください。楽しいゴールデンウィーク皆様お過ごしだと思いますが、あと2日3日で終わりですね、
うんうん、
まあ、最後楽しみましょう。
楽しみましょう。
で梅雨が来るまでまだ1ヶ月ぐらいありますから。
そうですね、
楽しみましょう、
うん、
ではまた次回お会いしましょう。さようなら。
さようなら。
この番組は佐藤パーツ株式会社、富士無線電機株式会社の提供でお送りいたしました。